皆さんおはようございます。早くも10月に入り、過ごしやすい時期となりました。過ごしやすい時期を迎えたと思ったらもう12月になると、本当に秋が短い感じがいたします。10月はですね、毎年、歓迎礼拝月間としてともにこのような時を持たせていただいています。今日だけでなく、来週再来週と続いていきますし、特に今週土曜日には祈られましたように教会カフェマルシェがありますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。まずお祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ幸いです。愛と恵みに富んでおられる私たちの父なる神様、あなたの尊いお名前が聖なるものとされますように、こうして新しい習慣を迎える最初の日に、ケアします方々と共に、天地万物を作られた唯一のお方、創造主なる神様を礼拝することのできるこの恵みと大いなる特権を覚えて心から感謝いたします。早くも10月に入り、この10月もいろいろなことが予定されておりますが、過ぎました9月一月の間も、神様が一つ一つを導いてくださってありがとうございました。また10月も歓迎礼拝月間をはじめとして、土曜日の教会カフェ、社員の集会も第3日曜日に、土曜日に行われます。一つ一つの礼拝や祈り会、そして学びと集会が、神様一つ一つ祝福され導かれますように、それらを通してあなたの素晴らしさが伝えられ、また表されますように、こうして御前に出ております。私たちはあなたの御言葉によって日々歩みたいと願いながらも、そうすることができない弱さと欠けを持っております。それでもあなたの恵みとご愛とは絶えず注がれていることを覚えて感謝いたします。どうぞ、今朝開くところが、ここに集まられたお一人お一人の心の内に、そして語る者の心の内にも、主がお語りくださって、よく理解できるように助け導いてください。お年を重ねておられる方々もいらっしゃいます。病の中にある方々もいらっしゃいます。回復の途上にある方々、試練の中にある方々もおられます。私たちの人生は様々ではありますけれども、生きる誠の神様、あなたを見上げて歩んでいく、そして生かされていく歩みとなさせてください。祈るべき課題はたくさんありますけれども、また小さい子どもたちの上にも神様の日々の守りと支えがありますように。祈るべき課題はたくさんありますが、一切を追い出ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は人生についてご一緒に考えさせていただきたいと思っています。しかも、聖書が私たちの人生やあるいはこの生き方について、どのようなことを語っているのかを確認させていただき、聖書の素晴らしさを共に味わいたいと願っています。皆さんはこれまでの長い人生を振り返って、人生の転機といいますか、転換期、あるいはこのターニングポイントですね。チャーリー・カークの働きはターニングポイント USA と言いますけれども、転機、あるいは転換期と呼べる出来事があったことだろうと思います。つまりその出来事を通して、人生の全てが変わってしまったとまでは言わないまでも、その後の自分の人生に大きな影響を及ぼしたという紛れもない出来事や事実があったことではないかと思います。例えば全ての人にではありませんけれども、全ての人に当てはまるわけではありませんが、この転換期の代表的なものとして、進学ですね。あるいはこの就職。場合によってはこの転職があるかもしれません。結婚や出産。あるいはこの退職。 身近な人の死などが挙げられるかと思います。これは自分の内側、この内面のことというよりも自分のことでありつつ、実はこの自分の周りの環境の変化であるということです。その一方で新しい出会いや別れがあったり、友人と出会ったり、これまで築き上げてきた関係、それは人間関係も含みますけれども、その変化など、いわゆる、人間関係の変化があると思います。失礼しました。その一方で私たちの内側ですね、内面の変化というものもあります。例えば年を重ねるにつれて、自分の内側にある価値観の変化というものも人によってはありますし、心身の変化ですね心と体の変化というものも確かにあるかと思います。突然の、疲労感、思いもいらない、急病、不眠ですね、眠られぬ夜を過ごす、強烈な孤独感、あるいは停滞感など現れることもあるようです。それが徐々にという場合もあれば、急にということもあります。そして今朝のメッセージのテーマともなっております、虚しさというものも、全ての人というわけではありませんけれども、多くの人が経験することの一つではないかと思います。今転換期、天気のことをお尋ねしましたけれども、皆さんこれまでの人生の中で心の虚しさというものを感じたり、あるいは長い期間にわたってその虚しさから解放されるための答えを探してこられた経験があるでしょうか。あるいはそのような状態から解放されたという経験を持っておられる方もいらっしゃるかもしれません。いや、自分は常に前向きに生きていて、自分の内側にある限りない力、潜在能力という言い方もありますけれども、そのような力を信じているので、そんなことは虚しいと感じたことは一度もないとおっしゃる方もひょっとしたらいるかもしれません。もし街頭インタビューをしたら、そういう人もいると思います。実際に虚しさということは、この主観的なものですね。主観的な感情ですから、そのような感情を直接、数値化ですね、データ化した統計というものはないようですが、孤立や孤独に関する統計は、それに関連する、社会的な状況を把握する上で、参考になります。ここにですね、内閣府が調査したデータというものがあります。これはですね、インターネットで、出る、検索しますと出てきます。孤独、孤立という言葉ですね。プラス内閣府と入れますと、令和4年のデータが出てきます。令和4年というのは、今から何年前になるでしょうか。今7年でしょうか。3年ぐらい前のデータになりますけれども、これはですね、まずデータを紹介する前に、そのことが、新聞に紹介されました。それは2023年の3月31日、日本経済新聞の中で、2023年の3月の記事。それは2022年の政府の内閣府の実態調査ですね。そこにはこう書いてあります。政府は31日、2023年の3月31日ですね。2万人を対象にした2022年の孤独・孤立の実態調査の結果を公表しました。孤独感がしばしばある、常にある、時々ある、たまにあると答えた人は約 40% に上り、初めて調査を実施した2021年の約 36% から 40% にですね、少し増えたということが書かれています。 で、この後ちょっと読んでいきますと、最後にこうあるわけですね。調査は、無作為で選んだ全国の16歳以上の2万人を対象に、郵送で実施。2022年12月の状況を尋ね、56.1% の1万1218人から回答を得たとあるわけですね。ですから、1万数千人の中の結果だけなんですね。もっと10万人、20万人を調査しての結果ではありませんけれども、まあ、少数の中にあって孤独感を経験したことのある、まあ、そういった思いになったことのある人たちが 36%、 2021年の 36% からさらに2022年には増えたということが、実際に、まあ、少数の人たちに調査したものでありますけれども、そのように出ています。まだ具体的な数字についてはですね、細かいことが出ています。年齢別に書いてあったり、しばしばが何パーセントなのか、時々が何パーセントなのかということが出ておりますので、これはある意味で参考になる部分もあるでしょうし、人数的に少ないので、もうちょっと人数を多くした調査も必要ではないかと思います。そして、虚しさそのものの統一的な、統計は、存在していないようです。しかし、虚しさというものが孤独や孤立、そういった、課題と密接に関係していることが、この心理学的な研究や社会調査から読み取れるようです。虚しさというものは個人の内側、内面の問題でありますけれども、それと同時に、この社会的な構造、社会構造や人々のつながり方とも深く関わっていると言えますね。人間関係。人間関係から来る私たちの心の内側の変化というものもあります。私たちは一つ大切な視点から、つまり聖書からこのテーマについて、見ていこうと思います。先ほど司会者の方に読んでいただいた、伝道者の書の最初には、このように書かれていました。ご一緒に見ていきたいと思います。1節から2節をご覧ください。エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。エルサレムでの王、エルサレムの王ダビデの子というのは、ここには具体的な名前が書かれておりませんけれども、他の箇所から明確に分かることは、ソロモンですね。ソロモン王様のことを指しています。ですから、この書が書かれたのは、この書を書いたのはソロモンであると考えてよいかと思います。別の人が書いたというふうに考える人たちもいますが、この後の12節からも分かります。伝道者である私はエルサレムでイスラエルの王であったと、このように紹介しておりますから、当然ダビデの子ソロモンがこの著者であると言えます。聖書によっては、このコヘレトの言葉と呼んでいる聖書もあります。この伝道者の書のことをですね、コヘレトというのは伝道者のことですので、そのように訳しているタイトルもあります。では、この伝道者というものは何を伝えたかったのかということを見ていきたいと思います。2節をご覧ください。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。とあります。ここだけ、2節だけを読みますと、何を言っているのかわからないような感じもしないわけではない。しかし、この後ずっと1章以降、2章もずっと含めてですね、12章まで読んでいく必要があるわけですが、今日は時間の関係でこの1章から12章すべてを見ることはできませんが、1章の最初と12章について触れさせていただきたいと思います。何という虚しさ、何という虚しさ、すべては虚しいということですね。聖書の空というのは、もともとこの蒸気、水蒸気の蒸気とか煙という意味が元々の言葉にあるようです。 確かに私たちはこの目に見える蒸気も煙もあっという間になくなってしまうわけですね。まあ、煙は少し時間かかって消えていきますけれども、蒸気というものはあっという間に見えなくなってしまいます。儚いものの代表と言えるかもしれません。この世に何か生きる意味があるのではないかと思い、求め、探し続けた結果、そこには何もないという虚しさであります。何かを達成したかに見えたとしても、やはり何も残っていないという、まあ、虚しさですね。一時的に感じる、この、虚無感以上の虚しさのことを、聖書は、空の空、すべては空と表現しているわけです。まあ、ここだけを読みますと、何か聖書も虚しいことを、まあ、教えているんだなというふうに感じる方もいらっしゃると思いますし、人間の心の思いである、空を正直に告白しているということは、まあ、キリスト教も仏教もあまり変わりないではないかと感じる方もいらっしゃいます。まあ、共通の教えなのかと感想を持つ方もいらっしゃるわけですね。でもこの2節だけに終わらないのが聖書の言葉です。それが3節です。3節を見ていただきたいと思います。火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。私たちがここで注目したい言葉は火の下でという言葉です。普段私たちがあまり使うことのない言葉かと思います。まあ、例えば職場の建物の中でという言葉ならもっとすっきりするような感じがします。しかしこの伝道者の書の中ではとても重要な鍵となる言葉であります。まあ、30回近く使われているからです。まあ、これはどういう意味があるのかと言いますと、まあ、火というのは当然太陽を指しているわけですね。まあ、太陽の下でということ。つまり、この地上の目に見える世界においてということです。火の下でということは、この地上の目に見える世界においてということです。それだけではありません。誠の神様を忘れてしまった人間の世界であり、神様を抜きにした世界、あるいは、神様なしの人生という意味も、この火の下という言葉の中に、そのような意味が込められて、含まれているわけですね。誠の神様を忘れてしまった人間の世界、神様を抜きにした世界、あるいはこの神様なしの人生ということです。神様は唯一の方であると聖書は主張します。たくさん神様がいるわけではありません。今10月ですけれども、10月というのは、この日本では旧暦では、神無月と言います。カレンダーにも時々書いてあることがあります。全国の神々、八百万の神が、出雲大社に集まって不在になるので、いなくなるので、そちらに一極集中するので、神無月と、その神がいない、神々がいない月、つまり神無月と呼ばれるようです。まあ諸説あるようですが、しかし私たちは聖書は神様は唯一の方であるということを教えています。まあここはですね、私たちが住む社会、この日本と聖書が語る大きな違いであると思います。神様を抜きにした世界、神様なしの人生、どんなに努力したとしても、それが人の益にならないことを伝道者は告白しています。確かに3節だけを読むならば、これまで多くのロークを重ねてきた人にとっては、これを読みますと、納得がいかない言葉に読めてしまいます。しかし永遠の 永遠に失われることのない価値ある利益をもたらすことにはならないと告白します。この究極の虚しさについて、ソロモンはこの後、伝道者の書全体にこの後ずっと読んでいきますと、具体的な例をたくさん挙げながら述べています。ソロモンはこの12節、少し飛びますが、見ていただきますと、改めて自分の立場を書き記しています。先ほども触れましたが、エルサレムでイスラエルの王であったとあります。で、王であるということは当然、富も、地位もそうですけれども、権力も、名誉も持っていました。で、彼は、13節読みますと、天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて尋ね、探り出そうと心に決めたと書いています。そしてこれは、神が人の子らに従事するようにと与えられた辛い仕事だと、あれは告白しています。つまり、人は何のために生きているのだろうかとか、この人生の苦しみにどんな意味があるのだろうかなどと思い巡らしているうちに、そのこと自体に疲れ果ててしまったソロモンの感想をここに見ることができるわけです。まあ、人間は考える足であると、まあ、パスカルは言ったと言われます。確かに人が他の被造物ですね、作られたものに勝っているのは、人間にはこの考えるという能力が与えられています。しかし、どんなに考えても究極的な答えを見出すことができない。結局のところ、伝道者が見出した結論は、この後の14節、15節ですね。ご覧ください。私は火の下で行われるすべての技を見たが、見よ、すべては虚しく風を覆うようなものだ。曲げられたものをまっすぐにはできない。欠けているものを数えることはできない。と告白しました。火の下で行われるすべての技を伝道者は見たわけです。彼はあらゆる分野において豊かな知識を持っていました。彼には知恵があったわけですね。もうソロモンの知恵というように、彼の持っている知恵を見ようと、わざわざ遠くから彼に会いに来た人たちもいたと、旧約聖書には書かれています。しかし彼が経験したすべてのことは虚しく、風を覆うようなものでありました。空というのは先ほど蒸気とか煙のことを、もともと意味していると申し上げましたが、煙のように確かにそこにあるのは掴もうとしても掴むことができません。風も同じです。確かに吹いているのに、どんなに掴もうとしても掴むことはできないわけです。風は当たればそれは感じることはできませんけども、手で掴むことはできません。つまり風を覆うように虚しく空虚で、無意味であるということ。曲げられたものをまっすぐにすることはできない。欠けているものを教えることはできない。この世にはわからないことがたくさんありますけれども、それを人間の知恵で理解したり、把握したり、あるいはこの修正したりすることはできないということ。このようなことがずっと続いていきますけれども、伝道者は最後の12章で大切なことを述べました。少し飛びますけれども、伝道者の12章、皆さんとご一緒に開きたいと思います。もう本当にですね、この12章を読みますと、ソロモンの結論の言葉が書かれています。もう皆さんもよくご存知の箇所であるかと思います。12章の1節をご覧ください。旧約聖書の1153ページです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとあります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとあります。覚えるとはどういうことでしょうか。小中学生にとって覚えるということは、 学校の勉強内容を、暗記するとかですね、身につけるということだろうと思います。しかし、むしろここでの覚えようというのは、創造者、つまり神様を、心に据えよという、意味が一番しっくりくるかなと思うんですね。いろんな言い方があるかと思います。しかも、あなたの若い日にというのは、必ずしも若者だけに対するメッセージだけではありません。ここを読んでですね、私はもう若いものではないから関係ないとして読むのではなく、あなたの若い日にと読んだとしても、決してこれは若い人たちに対するメッセージだけでなく、あらゆる世代の人たちに対するメッセージであるということを心に留めていただきたいと思うのです。もちろん若い人たちに対するメッセージであることに変わりはありません。あらゆる世代の人たちに対する語りかけですね。しかもこのメッセージをさらに強めるために、理解するために、この一節の後半をご覧ください。災いの日が来ないうちにとあります。何か若い時に神様を心に据えて、神様を信じて神様と共に歩まないと、何か災いが来るのではないかというふうに読めるかもしれません。でも皆さんよくご覧ください。災いというのは漢字ではなくひらがなになっていますね。で、災いの日と考えますと、私たちは何か自然災害とか、そういったことをイメージするかもしれません。でも、ここで言っている災いの日というのは、決してそうではなく、すぐ直前の一節の冒頭ですね。あなたの若い日にという言葉の対照的な言葉として、ここに災いの日とあります。つまり災いの日というのは、何かそういった不幸な出来事、あるいは災害などのことを表しているのではなく、まさに年を重ねること、老年になることを指しているわけですね。まさに年を重ねること、老年になることが災いの日として表現されている。それはあなたの若い日にという言葉の対象として書かれているわけです。皆さんはお年を重ねるということが、災いとして捉えることができるでしょうか。の年を重ねるということは、これは神様の恵みでありますし、それとともに、ある意味この年を重ねるということ、お年を重ねていくということが、この災いというのはなぜかと言いますと、その後ご覧ください。一節の三行目です。また、何の喜びもないという年月が近づく前にとあります。ですから、一節の一行目と二行目と三行目というのは、これ、つながっているわけですね。年を重ねますと、何の喜びもないという人たちが、実際に、このようにおっしゃる方が増えてくるわけですね。若者よりも、若い時よりも、そのように感じ、告白する人たちが実際におられるということです。ですから、お年を重ねていたとしても、この何の喜びもないということがないように、自分の心に創造者、天地万物を作られたお方、神様を心に据える。ということが求められていることです。全世界を作られ、私たちの命を作られた神様が、私たちの救いのために、愛する御子イエス・キリストをこの世にお送りくださいました。罪と闇に支配された、サタンに支配されたこの暗闇の世界に、使わせてくださったわけですね。神様は愛する御子イエス・キリストを十字架につけてくださいました。そしてイエス様はあの十字架で尊い命を投げ出してくださった。それは私たちが罪と死と滅びから救われるために、私たち、この私のために身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったということを、本当に私たちが信じ、受け入れるために、神様が救いの道を用意してくださった。備えてくださったわけですね。どれだけ私たちを愛し、生かし、 そして育み、やがてのこの天の故郷に招き入れてくださろうとしているのかを聖書を通して私たちは知ることができるわけです。そしてもう一箇所です。12章の最後のところをご覧ください。13節と14節ですね。こうあります。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて、すべての技を裁かれるからである。とあります。ある意味、この伝道者、ソロモンが言いたかったことが、ここに凝縮されています。12章の1節もそうですし、この1節ばかりでなく、2節以降もずっとそうであります。そして、本当に結論の結論として13節、14節がここに書かれています。この世のすべては虚しいのだから、どこに希望を置いて生きるのか、何を見て生きるのか、どのように生きるべきなのかという問いかけに対する答えはまさにここにあります。神様を正しく恐れるということ、神様の命令を守るということ、ソロモンが言うこの神の命令というのは、私たちがこの新約聖書におけるこの明らかにされたことに関してはソロモンは意識しておりませんでしたけれども、私たちに当てはめるならばこの神の言葉に従うということですね。で、この14節だけを見ますと神様の裁きが強調されているように見えますが、でも神様は愛と憐れみ満ちたお方であるとともに義なる聖なるお方であるからこそ神様の厳粛な裁きというものはありますし、でもそれで終わりではなく神様はきちんと報いを備えてくださっているということを心に留めたいと思うんです。先週ファミリー礼拝で詩編39編を開きましたが、39編の7節を皆さんとご一緒に最後にお読みして終わりたいと思います。39編の7節です。39編というのはダビデが書いたものでありますけれども、ダビデは自分の望みが神様にあること、神様ご自身にあることを告白しています。ご一緒に39編の7節をお読みしたいと思います。ではご一緒にお読みしましょう。3、はい。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。ありがとうございます。神様ご自身が望みであるということをここで告白しています。この告白が絶えず自分のものとなるならば、私たちの人生、信仰生活はどのように変わってくるでしょうか。また決して人生が虚しいと言わせないために、あなたの創造者を覚える、心に据えることができるようにとお祈りしたいと思います。最後にお祈り持っております。神様、今朝ともに聖書の御言葉を開くことができましてありがとうございます。聖書の一部ではありますけれども、伝道者の書1章と12章を開くことができました。神様なしの人生を私たちはこれまで歩んできました。いや、むしろさまよっておりました。しかし聖書を通して本当にイエス・キリストというお方に出会い、またこのお方を知り、このお方を自らの救い主として信じる信仰へと至らせてくださったこと、また至らせてくださるお方であることを確信いたします。私たちは神様なしには歩んでいくことができません。神様に背を向けているというこの事実さえ気づいておりませんでした。でも聖書を通して本当に神様がどのようなお方であるのか、また人間がどういう存在であるのかということをだんだんと知らされ理解するようになりました。そして自分には 罪があること、このままでは滅びに至るということを教えられました。しかし、あなたはイエス・キリストの十字架を用意してくださって、身代わりにその死を遂げてくださったゆえに、イエス・キリストを救い主として信じる者たちに、罪の全く許しと永遠の命を約束してくださったことを覚えてありがとうございます。創造者とありますように、神様がすべてのものを作られ、私たち一人一人を作られ、愛し、今も、この日も、この朝も生かしていてくださる、大いなる恵みを感謝いたします。どうか、このことをさらに深く私たちが知ることができますように、そしてまだこのことを知らない方々が、聖書を通して、イエス・キリストに出会い、聖書の言葉に出会って、神様の素晴らしさと、神様がどのような方であるかということを知り、信じることができるように、私たちの身近な家族や親族、友人、知人の上に、そしてこの地域に住む方々にお届けしていくことができるよう、神様、教会を用いてください。10月に入って過ごしやすい時期を迎えております。どうぞ、この歓迎礼拝月間を続けて祝福してください。土曜日の教会カフェ、マルシェの上にも主が豊かな祝福を与えてくださるとともに、本当に神様、あなたの素晴らしさが表される時として、また御言葉が語られる時として用いてください。すべてのことを感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。